連日もう35度を超すような猛暑が続いておりますけれども、今日もこうして本当にたくさんの兄弟姉妹とご一緒にですね、主を礼拝できますこと本当に感謝です。ようこそおいでくださいました。夏は、いつも楽しみがいろいろありますけれど、一つはですね、本当に、夏だからこそお互いこうお会いできる方々がいらっしゃったり、まあ、今日も中島豊君が久しぶりに来てくれてね、先ほどもふるさとへ帰るのだって二人の賛美を賛美しましたがもう一つのふるさとだろうと思いますがね、来てくださいました。またいろんな方が、この夏にこそおいでいただけて本当に感謝です。本当にでも暑い日が続いております。今朝、山田和夫兄弟はですね、なんか昨日までかお仕事のいろんなことがあってからでしょうか、今朝はもう吐き気があるし寝まいがするということでですね、ちょっと休んでおられたんですけれども、どうにもちょっとこう教会行くのも元気がないということで今日お休みをされました。また山田姉妹もそばに付き添っておいでです。本当にどなたもね、もうギリギリのそういう中で、いらっしゃるかと思いますけれど、本当に今日もおいでいただいて感謝です。どうぞ心をゆっくりとですねしていただいて、この礼拝主に捧げていきたいと思います。一言お祈りを感謝を捧げます。天のお父様、ありがとうございます。厳しい暑さの中ですけれども、共に礼拝できる幸いをありがとうございます。体の弱さを覚えていらっしゃる方々、あるいは心に弱さを覚えていらっしゃる方々、試みやいろんな戦いの中で本当に疲れを覚えていらっしゃる方々がおられるかと思います。どうぞ今日も私たちの体と心魂に上からの新しい祝福でもって恵みでもってお責めくださいますよう、癒してくださいますよう、これからお願いいたします。御言葉をありがとうございます。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。今日も先週の続きです。エピソビトの手紙の5章、今日は7節から14節までを、限られた時間ですけれども味わいたいと思います。エピソビトの手紙は今からもう2000年ほど前ですけれども、使徒パウロがエペソの地域にあるクリスチャンたちに、さまざまなこう励ましをこう書き送った手紙です。もう2000年前ですけれど、今と同じようにクリスチャンたちはいろんな試みの中にありましたし、時には信仰のですね混乱や、異端の教えなどがあったりして、本当に、まあ、いろんな面でこう試みの中にあるそういう方々に対しても、使徒パウロは私たちはイエス様にあって本当に愛されて生かされて守られている私たち、そういうことをですね今日の箇所でも語られながら読者を励ましています。そして私たちをも励ましています。今日はこの5章の途中7節から読んでいただきましたけれど、何だかこう出てくる言葉はこう光という言葉ですね。私もとてもいい言葉だと思います。私たちの中にもまたどの教会にもですね、光この言葉で名前を付いていらっしゃる方々たくさんいらっしゃると思いますよね。何年か前、あるクリスチャンの方、児玉さんとおっしゃるんですけど、主の導きで結婚されました奥様の名前は光さんですから、児玉光さんって言ってお二人の間に与えられた名前はもうなんか新幹線で行くと困るかなと思うんだけどそうにはなりませんけれど、でも本当にね、たくさんの方たちの中にね、この光さん、あるいはまた光ちゃん、三つ子さん、いろんな名前がですね、三つ子さん、こう字が使われてます。まあそれほどね、本当にこう光っていう言葉は素晴らしい言葉だな、意味だなっていうことを私は思うんですね。今日のこの7節から14節までを私なりにこう味わいながら思わされることは、一つは私たちが今日も礼拝しておりますところの神様は光のようなお方、私たちの礼拝するお方は光そのものであられるお方、それから今一つのことは イエス・キリストを信じる私たちはその光をいただいて、光に照らされて、光の子供とされている、まあ、この2つのことを私は今日の箇所を読みながら本当に心にこう感じています。第一番目のこの神は光ということですけれど、光ってとてもですね素晴らしいものだと私は本当にしみじみ思います。まあ、このところのこの連日の暑さ、もうこの太陽はちょっと厳しいですのでね、こんな時期には光っていうのはもうほどほどでいいやとこう日陰を求めたくなりますけれども、まあ、しかし光がなかったら私たちは本当に命あるものは生きていませんよね。先日もたまたまその日の夕方外にいましたら、日没のですね太陽が沈む様を見ました。もう上に輝いてる光ってる太陽は暑くてとても見られませんけれども、しかし夕方のですねもう本当にこう山の端に沈もうとする太陽は、もうあのゆで卵のねあの黄身のようなね綺麗なまん丸とした、赤々とした本当にあの、太陽で、本当に改めて太陽は火の玉だし、ここからですね私たちの全ての営みに必要な、恵みがこう走ってるんだな、そんなふうなことを感じたものです。何年も前からこう畑仕事、まあ、土遊びのようなことですけれどもやってますと、私は本当に特にこう光ってすごい大切なものだということを、もういろんな作物の成長ぶりなどを見てもしみじみと思います。光がなくてはおよそどの種もですね芽を出しません。なんかこういろいろ畑の野菜などの種類をこういろんな番組やいろんなので見ますとですね、中にはこの高校生種子、光の好きな性質を持つ種というのがあるんだそうですね。発芽の時に光を受けると発芽が促進される、まあ、例えば人参だとかレタスだとか春菊だとかセルリーだとか、まあ、他にもいろんな身近なお野菜がありますけれども、これらの種は光を好む性質を持つ種ということですから、あんまり種をまく時はですね土の中の方にこう入れてしまうとね、種をまいて上に土をたくさんこうかぶせてしまうと光が当たらなくなるので、ちょっと成長が遅くなるということで、まあ、そういうこう人参だとかレタスだとか春菊セルリーなどの種は、まあ、種をまいたら、軽くほんのパラパラっとこう土をかぶせるぐらいでね、でもかといって鳥に食べられますので、何かちょっとこう光をあの、ね、鳥から守るためのなんか薄いこうシートみたいなのを敷いて、そしてまあ水をまいて、まあ、発芽を待つということだそうですね。まあ、そうかと思えばですね、この逆に高校生ではなくて光を好むのではなくて光を嫌う健康性、嫌う光の性質の種子っていうのもあるんだそうですね。発芽の時に光を受けると発芽が抑制されるということで、大根だとか玉ねぎとかきゅうりだとかかぼちゃとかトマトナス、まあナス科の食物は種はどうもそうらしいですけれども、まあ、こういうのはですねやはり種をまく時は少しちょっと指で穴を掘ってですね、まあ、1センチぐらいでも中へ掘って種をまくんだとか、まあ、いろいろ大根を作ったりいろんな野菜をしながらいろんなことを教えられて、種にもいろんな種類があるんだなとこう思いました。まあ、健康性、光を好まないということですけど、でもやっぱり光がなかったらやっぱり芽は出てこないですよね。おそらく例外はもちろん何でもありますけれども、ほとんどの種は光を浴びて心地よい気温、そして十分な発芽のための水分、そういうのが整った時にですね、芽はどの種はですねどれも芽が出てくるんですね。もう今すっかりあの定食してもうこれぐらいの大きさになりました、枝豆ですね、あの湯がいて食べるとあの美味しい枝豆あの枝豆もですね、もう 2,3 ヶ月ぐらい前でしょうか、テレビの野菜の時間でこんな風にするといいですよとか、なんかそんな知恵を YouTube でしたかなんかで知りました。種をまいて、そして薄く土をかぶせて、そして少し食べられないように 布を引いて水をして、そしたら1週間もしたらですね、その枝豆の豆、ね、種もう 100% 全部こう芽が出てきたんですね。それどころかもう1週間でぐんぐんぐんぐん大きくなってきてですね、光を浴びて水が注がれて、そして十分な環境が条件が整えば、本当に種っていうのはこんなに大きく成長していくものだ、改めてこう命の力強さっていうか、たくましさ、そしてその命を支える光というものの大切さっていうものを、私は本当にしみじみこう見ながら楽しみながら、そのことをもう一度覚えたものだ。その大豆もですね、主茎を取って根を切って、これだけでいいのかなと思うんですけれども、でも教えられた通りに、それでまた挿し木をすると、主茎の横から出ているその、脇芽ですね、それが2本そのままぐーっと大きくなって、なんと倍の量が取れるということで、今もうその枝豆もこれぐらいの大きさになってきました。命を育むのはやはり水もありますけれども、一つはやはり光だと私は本当に思わされます。先日もニュースで知ったんですけれども、内閣府の調査によりますと、今私たちの日本、40歳から61歳のですね、いわゆるこう引きこもり当事者の数が推定で61万人いらっしゃるということだそうです。なかなかこうお仕事に向かう気が起こってこない、毎日の生活の中にも本当に前向きにですね、生きていること、生かされていることを本当に感謝して受け止めることができず、いろんな思い、いろんな悩みの中で悶々として、こう今そのような引きこもりの方がたくさんおられます。今は日本は本当に引きこもり氷河期とも言われる、こういう時代だそうですね。いわゆるこの80、50問題、そういう方々が今ちょうどですね、こう40から60ぐらいの年代になって、もうその両親はもう80代になろうとする、そういう中でですね、本当にもうたくさんの方たちが今そういう時代の中にあるというんです。推定で61万人いらっしゃるというんですね。気持ちがわからないでもありません。世の中のいろんな問題や人生のさまざまな荒波の中で、本当に誰しもがですね、行き詰まってしまったり、自分の弱さや自分自身の力不足をですね、本当に悩んで、ついついもう全てのことからこう後ずさりしてしまうわけでしょうか。でもそういう方々にも、以前何かの健康番組で聞いたんですけれど、朝の光を浴びるっていうのはとっても体にいいと、体だけではなくて心にも魂にもいいんだっていうことを聞いたことがありました。なんとかしてこの逆転してしまったようなその毎日の生活、ちょっとでもお互いこう苦力助け合ったり支え合ったりして、朝日を少しでも浴びることができるようになれば、この方たちにとって本当に少しでもですね、回復へのきっかけになるのではないかな、私は個人的にそのように思います。本当に、今みたいにこう暑い時代は、ね、時期は本当に朝の時間は貴重ですよね。爽やかな涼しい風、そして本当にこの爽やかなですね、朝日を見ながら、私たちの体だけではなくて心も魂も何かこう新しい力を、生きる勇気を与えられるようなこう気がいたします。孫と昨日も出かけていましたら、暑さの中でね、なんかこうお腹も空いてきて、元気大丈夫かって言ったら、まあその携帯とかゲームでいうとバッテリー今 20% 切れたっていうことで、もう 20% 切れますとそろそろ赤字になりましてですね、充電が必要だと、なんか分かりやすい言葉で、あそう、じゃあしっかりご飯食べようと、そんなことを言いましたけど、まあ、子供だけではありません。本当にこんな毎日毎日暑いと食欲が落ちて、そして体だけではなくて心もですね、本当にこう元気がなくなりますけれど、私たちの心も体も魂も本当に支えてくださるのは、やはり誠の神、神様の愛の光の中で私たちは生きていくことが本当に大切だと思わされています。先ほどご一緒に賛美しました新聖歌の220番、恵みの光は 我が雪に悩む闇路を照らせる人。本当に私たちの日々は時々悩んで行き詰まってしまって落ち込んでしまって、本当に暗闇のようなですね、道を歩く、そんな日々のように立てることができるような、そういう時があろうかと思うので、しかしそんな私たちをですね、本当に慰めと希望を与えて、私たちの足元を照らし、私たちの行く末をですね、本当に光を灯してくださる神様の愛は、神様の恵みの光は、本当に私たちにとって大切ですよね、必要ですよね。賛美しました歌詞をまた味わいますとですね、憂いの時にも、つまり心配だらけ、もう本当にあれどうしようか、これどうしようかという、本当に心配が尽きない、そんな時にも神様の恵みの光は私たちに望みを与え、そして慰めを与えてください。本当に神は、天地万物を作られた誠の神様は、今日も私たち賛美を捧げて礼拝を捧げておりますこの神様は愛の方であるということを私たちはもう一度思うのです。私たちの置かれた状況や時代はどんどん変わっていきますけれども、神様のこの恵みの光は永遠にぞ輝くと一緒に歌いました。永遠に神様の恵みの愛の光は変わることなく、優しく温かく私たちに絶えずに注がれています。時々ですね、難しい問題があったりするときに、今日のお言葉の中にですよね、9節には、光の結ぶ実はあらゆる善意と正義と真実、あるいはまたその光をですね、問題をですね、本当に暗闇の技ではなくて明るみに出しなさい、神様の光こそが私たちに知恵と解決、そして行くべき道を示してくださいます。まあ、ここで言う光は具体的には聖書とも言えるでしょう。またイエス様ご自身が共にいてくださるという神様のさまざまなお約束が、私たちに本当に知恵と生きる勇気、慰めを与えてくださいます。私たちはかつてはですね、まことの神を知らず、自分勝手な道を歩む、そのようなものでありました。7節のところに、あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。あるクリスチャンの方ですけれど、子供の頃、若い頃でしょうか、ちょっと性格がおとなしい方だったんでしょうかね、なんかこう友達たちからですね、この嫌な言葉で暗闇なんてね、そんなあだ名をつけられたそうですね、本当に厳しい、そんな辛いところ、時があったようです。まあ私たちいろんなタイプいますから、明るい子もいれば暗い子もいるのかもしれません。でもそんなことは別に大きな問題ではないと思います。私も小さい頃は内気で正直者でですね、本当にとてもこんな人の前に立つことなんて、することなんてできないような、そんなものでしたけれど、ですけれど、どんなに私たち暗闇のような、そんな性格やタイプであったとしてもですね、イエス様を信じた私たちはもはや暗闇のものではないのですね、夜のものではありません。イエス・キリストの尊い十字架の愛で本当に許されて、どんな罪もどんな失敗もどんな愚かさもみんなイエス様にあって許していただいて、神の子としていただいて、私たちは神様のお約束の中にいつも生きる、そのようなものであります。私たちはもはや暗闇のものではなくて、夜のものではなくて、光の子供、光の子とされているんですね。嬉しいことですよね。本当にイエス様が十字架で命を捨ててくださるほどまでに、私たち一人一人を、本当に私たち一人一人は愛されているんです。貴重な存在です。あれができるか、これができるかできないか、そんなことが問題ではないので、何もできなかったって、たとえですね、みんなのビリのような、そのような成績や何かそんなような人であったとしても、私たちは愛されてます。イエス様がご自身の命を十字架で捨てるほどまでに、 私たちのことをどこまでもとことん思っとってくださる、私たちのことを愛しとってくださる、私たちはそういう存在なんですね。私も神様の恵みで家内との間に3人の子供が与えられ、また孫が与えられました。可愛いもんですね。本当に見てるとですね、子供たちの様子を見ていても、もう赤ちゃんの頃はね、泣いてても可愛い、まあ何してても可愛い。本当に神様の恵みでこうして子供が新しい命が与えられたっていうことは、なんと可愛い子かな、嬉しいことだなと思うんですね。なんかこう本当に、こう子供さんがいらっしゃらない方々には本当に申し訳ないことですけれど、私はこう親となってですね、人の子供も見る目が変わりました。一人一人の小さい子供たち、小さな幼い子供たち、本当に神様の恵みで生かされてこの世界に来た子供たちですよね。もう理屈抜きに本当に可愛らしいのです、愛らしいのです。もちろんいたずらしたり、もうやんちゃな子供たちには手に負えなくて困りますけれど、それでもやっぱり神様の愛は変わることがありません。何ができるから、どんなに勉強ができるから、どんなに賢くなったから、だから愛されているわけではなくて、存在そのものが本当にですね、神様の目には愛おしく愛おしく思われる。それと同じように私たちもまた若い子どもたちや若い人たちのことをそのように思わされるんですね。私たちは神様から愛される、イエス様がその命を十字架で捨てるほどまでの大きな大きな愛を持って私たちを愛してくださっている。私たちはだから光の子供なんですね。神様の愛をいっぱいいただいて、本当にいっぱいいただいて、今日も生かされて守られている私たちである。でもその肝心の私たちも時々ですね、光の子供であることを忘れてしまいますし、恵みに慣れてしまうし、いろんな失敗や過ちや、本当に落ち込むことたくさんありますよね。ですから、まあ、この旧説以降のところにも、光の結ぶ実はあらゆる善意と正義と真実、本当に光の子供として与えられた神様からの恵みをしっかりと思いながら、それぞれなりにですね、良い実を結ぶものとしてやっていきたいと思います。また十節には、そのためには主に喜ばれることが何であるかを見分けなさい、先ほどのお祈りにもありましたけど、本当に私たちがそのことを悟る、気がつく、何が大切なのか、何が主が喜ばれることなのかを本当に静まってですね、ゆっくりとやっぱりこう私たちはそのことを思う必要があります。いろいろこうあれこれ考えているうちにですね、私思うんですけれど、私もどちらかというと呪い方ですね、テキパキとやる方ではなくて、本当になんか番組じゃないけど、ぼーっとしてることが結構ですね、もう小さい時から多かったですね、もうみんなはさっさと勉強やってるのに、自分だけはぼーっとね、本当にまだ教科書にも目に行かず、先生の話も聞いているわけでもなし、でもみんなが終わりかけた頃に、あ、やらないかんとか言ってね、お騒ぎながらやったりするんですね。もう恥ずかしいことですよ。夏休みでも宿題も本当に、ね、その子供たちはもう早くパッパッパッとやりますけど、もう私は大概もう夏休みの終わり頃になってね、もうそれまで思いっきり遊びほうけておりまして、もういよいよこう夏休みの途中に、それまで勉強どこまでできたか持っていかなきゃいけない登校日がありますよね。その日の前日になって一生懸命やったり、また夏休みの終わり頃に本当に宿題を一生懸命やるような、本当にそんなね、本当にダメな子供でした、ノロマでした。でも私はこう世の中ですね、なんかどんどんどんどん焦りますよね、せっかちですよね。でもゆっくりするのも私大事かなって、そんな風にこう思うので、先ほど申しましたこう畑でいろんな種をまち成長する、私こうついこうここ数年10年ぐらいまではね、あんなことは私の勝負には合わないですね。まいたらすぐ芽が出てほしい、すぐなんか収穫をしたい、と ところが、蒔いた種はそういうわけにはいきません。まあ、早いものは数日で芽は出てきますけれども、遅いものはですね、もう何週間経っても、もうダメかなとかね、もう諦めてしまうかのようにですね、本当に時間のかかる、日にちのかかるものがありますよね。でも、一粒の種が芽を出し、大きくなって、やがて実を結ぶ。もう何週間も何ヶ月もかかりますけれども、やっぱりでも、命の成長にはやはり時間が必要なんだと私は思いました。のろくて申し訳ありません。でも、呪いって言葉はちょっと変なニュアンスがありますけど、別の言葉で言えばやっぱりゆっくりでしょうか。ゆっくりってとっても大事だと思うんですね。物事を何でもですね、パパッとやってしまうと早くできてよかったっていう面もありますけれど、でもじっくりじっくり考える子がいます。なかなかスイッチが入らなくて、やる気スイッチが入らなくてですね、取り掛かるのも遅いんですけれど、でもゆっくりゆっくり時間かけながら考えて、ようやくでもちゃんといろんなことができる。それはその人のまたペースだと思うのですね。世の中もすぐ大人たちは親たちはせかしてせかしてせかしてせかしてすぐ結果を求めますけれど、私は本当に子どもたち一人一人もその子その子の時計が、時間の長さがですね、やっぱり違うような気がするのだ。ある頃から私は子ども自分の子どもたちにもですね、まあ、宿題やってる時でも、ゆっくりでいいから丁寧にとか、まあ、こんなことは自分自身にも言い聞かせてるんですけれど、ゆっくりでいいから丁寧に、そんなことを言い聞かせました。私自身がその失敗だらけだからです。焦って失敗し、とちって失敗し、じっくり考えなくって本当に失敗することのなんと多くやってきたことかと反省いたします。そういう中に、でもゆっくりでもいいじゃないですか、のろくてもいいじゃないですか、その人その人なりの自分のペースで、私たちはこの光の子供としての歩みを少しずつ少しずつ進めていけたらと、そのように思うのだ。だいたいせかしてですね、あんまりいいものは出てこないような気がするのですね。大根の作るのを楽しみにしますけれど、大根はどちらかというと秋ぐらいから種をまいて、そして冬という時代を通り越してですね、春になってきてからさらに大きくなっていきますけれど、冬は冬でですね、寒いんですけれども、やっぱり生きているんですね。冬場にですね、しっかりこう、育てている冬大根は本当に甘いんです。あの大根ガラサっていうんです、あんなのがなくてですね、大根のどの部分もですね、おろし、大根おろしにしても、おでんにしても、鍋物にしても、本当に大根ってすごくおいしい野菜ですけれど、あの大根もでも冬のですね、冷たい風にさらされながら、じわじわじわじわと甘さを増していくと聞いて、本当にすごいな。私はその大根を見ながらも教えられることばかりだ。私たちの人生もそれぞれ神様のご用意された計画がありますから、人を参考にするのは大事ですけれども、決して人を見てですね焦ったり、また人を見てですね自分自身のですね値打ちをダメだなんて考える必要はもうとありません。神様の時は一人一人にやっぱり用意されていますので、私たちはゆっくりじっくりしっかりと今という時間をですね、大切に確かな人生を歩んでいきたいと思うので、私たちは光の子供です。私たちは神様に愛されて、愛の光をいっぱい注いでいただいて、そして生かされている私たちは存在しています。ですから本当にこの恵みの光をしっかりと受けながら、今今日という一日一日をですね、しっかりと歩んでいきたいと思うので、もう5年になりましたけれど、この下の図書にもですね、100万人の福音で、2014年になりますけど、 NHK の朝ドラでその花子とアンっていうのがありましたよね。もう4年5年にもなるんですけれど、私はあの朝ドラで楽しく見ましたけれど、まあ、そんなことを時々思い出すんですけれど、今日その中の思い出す一つのですね、あの花子とアンの朝ドラの中に登場しますと、このブラックモアというですね、ブラックモアという名前の、先生、東洋英和学院のですね、東洋英和の前身である修和女学校で英語教育また聖書教育に励んだそのブラックバーンという校長先生がおられるんですね。まああのテレビの中では面白くブラックモアという名前を書いてですね、まあ、でも非常に厳しいですね校長先生である。もう生活の一つ一つもですね、もっとこうしなさい、ああしなさい、もう勉強だけではなくていろんなこともですね、しつけさせられたということですよね。わずか本当に6歳7歳ぐらいでその修和女学校に入学しました村岡花子、赤毛のアンを翻訳しました、その村岡花子の子供の頃ですね、学んだ学校修和女学校ですけど、そこではですね、そのブラックバーン校長先生はじめ本当にたくさんの先生たちが愛を持って、そして時には厳しくいろんな教育をしていったんですね。このブラックバーン校長は特にその教育の中ではですね、生徒たちに先導役として厳しく接しました。アメリカ人宣教師でありますので、まあ、英語教育もなされていたわけですけれども、50のですね英語の文章を全部覚えられるようにという、そういうですね空で言えるようにというそういう課題もあったり、また英語の歌もあったり、毎週金曜日にはイングリッシュスピーキングデイっていうのがあって、その日はあの英語でいろいろ勉強する話す、まあ、そういうですね特別な英語に英語教育を力を入れてた、そういう日であったというわけですね。ですから村岡花子は小さい時から本当に英語もよく学んだんですね。そしていろんな英語の本を読んだり聞いたり、歌を聞いたり覚えたり、彼女の頭の中はどんどんどんどん狭い、当時戦争前のですね、暗雲立ち込める日本でしたけれども、彼の心の中にはいつも素晴らしい良き知恵で情報でいっぱいに満ちていました。でこのブラックバーン校長はですね、英語教育だけではなくて一方では神様の愛をいつもいつも説いていたのですね。信頼と感謝の心をしっかり持つように、また奉仕の神と人とに仕える精神をしっかり持つように、そのような人間教育にも力を入れた教育者でもありました。若い時に聞いたいろんなその先生の教えが、この村岡花子のものの見方、考え方、それからの人生に大きく大きく影響をいたしました。誰かのためにまず自分から始めましょう、まず自分から、それは誰かのためでもあるし、良きことを始めましょう、まあ、そんなことも彼女は心に刻んだ一つの言葉であります。東洋英和女学院の創設者マーサー・カートベルという宣教師がですね、まあ、そのようなところをですね、この女学院の一つの教育理念のようなこととしてこう掲げていました。毎日毎日の生活の中ではシャッターッとかGo to bed とかね、なんかこういうことも、まあ、花子はですね、こう先生から聞けて、時々、消費を受けたりね、罰を受けたり、楽しい、そんなことでありましたけれど。まあ、この私は、そのような小さい頃から、英語と、そして聖書から学んだ村岡花子。やがて彼女はある時ですね、一冊の英語の原書をいただいて、そしてその内容に本当にですね傾注し、彼女はあの戦争中の間もですね、10日間隔のある中にあっても少しずつ翻訳し、 そして終戦後しばらくしてようやくですね世に出版することができました。赤毛のアン、あの小説はもう今もですねたくさんの人たちに心に慰めや生きる力や勇気を与える素晴らしいこう小説でありますけれど、それを翻訳したのがこの浦岡花子でありました。いろんなクリスチャンたちがいますけれど、浦岡花子もまた小さい時から神様の言葉に接し、私も光の子、こんな自分もイエス・キリストの神様の愛の光、命の光をいただいて生かされて本当に誰かのために役に立つことができる、そういうものだ。彼女はそういう本当にですね高潔な心を持って、次々とさまざまな大切な書物を訳したり出版していきました。イエス・キリストはこうおっしゃいます。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。イエス様を信じる私たちもまたもはや闇の中ではなく命の光の中を歩む神様の子供ですね。もう70代の半ばになりましたけど、私も神様の子供です。体は肉体年齢はどんどんどんどん年いってきますけれど、いつもいつも神様に愛され、神様に生かされ守られ、そして日々歩む私たちは本当に神の子供であるということを覚えたいと思います。神様のお言葉をしっかりと味わいながら、のろくてもいいじゃないですか、しっかりとですね自分なりの人生を今日もこれからも歩んでいきたいと、そのように御言葉から励まされております。お祈りいたします。天のお父様、感謝します。小さな私たち、本当に自分の価値が存在がどこなのか、時々落ち込んだり悩んだりするとき、そんなことを思いますけれど、でも私たちもまた主に愛されて、そして主に生かされて守られている一人一人神の子であることを本当に感謝します。命の光をいただいてます。ありがとうございます。どうぞそれぞれの場であなたの恵みを、愛の光を本当に輝かすそのような存在でありますよう、どうぞ私ども一人一人をついてお守りください。感謝します。イエス・キリストの御名を通して祈りいたします。アーメン。